ではサクッと始めましょうか。はい、今日は、中級編の旧約聖書概論21番目、礼拝様式の変遷とダビデの天幕礼拝です。聖書箇所がこの申命記12章ネヘミヤ8章、これはちょっと引用しただけの場所なので、まあ全体の中心的な話ではないですけども、まあ載せてますね。あと第2サムエル6章は前回やったダビデが契約の箱を運び入れる場面ですね。はい、1番目。同じ旧約聖書を土台にしているとはいえ、バビロン捕囚以前の古代イスラエルと今日のキリスト教徒では礼拝の様子が全然違います。もう本当全然違いますよね。なんかもう全く別集会ですね。レビ記を見れば分かりますが、旧約聖書は礼拝の方法は生贄を捧げるものであり、その様子は屠殺場さながらでした。また贖いの蓋は血まみれです。レビ記16章、またヘブルの9章でもありますけども、年に1回大祭司が入っていって、血を携えて入っていって、贖いの蓋にバーって血を振りかけるんですよね。でそれを繰り返してるわけですから、もう契約の箱も血まみれですね。まあでも今日の私たちはその生贄というのはキリストの犠牲のひな型であるということを理解しているので、まあそれが変だとかなんかうわーとは思わないけども、むしろね、キリストの犠牲に対する感謝の念が湧いてくるものですけども、でけれどもなんかあまりにも変わってしまっているので、その戸惑う多分当時のユダヤ教徒の人が、実はあなたたちが求めてた礼拝はこれですって言って私たちの集会に来ても、もうつまずいてしまうような、そういうことが起こると思います。ですから、もしユダヤ教の生贄礼拝が今日までも続いていたとしたら、たとえユダヤ人が救われてもキリスト教式の礼拝にはなずめないことでしょう。じゃあその変化はどのようにして生じたのか、あるいはその変化を当時のその生贄中心の礼拝から今日の礼拝に持っていくために、神様はちょっと段階を分けてこの準備をしてたんですね。もちろんそのここには書いてないですけども、一番大きな変化っていうのはキリストの十字架です。キリストの十字架によって贖いが成就した、もう血による贖いが成就して、もう犠牲はいらないっていう、もちろんそれは私たち知っているベーシックな最も基本的な学びの部分ですね。まあそれはそれで抑えた上で、とはいえでもその変化の間に、キリストの十字架以前に神様は2つの方法によって今日の礼拝につながるシステムというのを垣間見させてくださった、あるいは始めてくださったということがあるんですね。これがその3番に書いてるやつですね。それゆえ神様は全く異なる礼拝システムの移行の橋渡しとして2つの段階を神は備えました。それは次のようなものです。1番、会堂における、シナゴーグにおいて御言葉中心の礼拝を行うということ。2つ目はダビデの天幕礼拝に見られる賛美中心の礼拝です。これ3番が 2つもあるまあいいや、はい、途中で増やした、こういうことあるんですよ。こんなの大したことないです。はいまず街道での礼拝、ご存知のように、イスラエルという国は南北に分裂した後で、その後北イスラエルは散らされ、南ユダはこのバビロンに連れて行かれたんですね。それが紀元前587年のことです。でエルサレムが陥落して、イスラエル人の大半がバビロニアに捕囚として連れて行かれたり、また各地に散らされてしまいました。でそれまで彼らの礼拝っていうのはエルサレムの神殿における生贄が中心だったので、勝手な場所で生贄を捧げることができませんでした。これは申命記の12章の13、14に書いてることですね。まあ開けるほどのことでもないですけども、そこを読むと、申命記12章の13、14、全焼の生贄を勝手気ままな場所で捧げないように気をつけなさい。ただ主があなた方の部族の一つのうちに選ぶその場所で、あなたの全焼の生贄を捧げ、そのところで私が命じるすべてのことをしなければならない。主があなたの部族の一つっていうのはユダ族ですよね。当然これはエルサレムのおけるこの神殿におけるその場所ですね。 ここにおける礼拝のことを言っています。ですから、この神殿の以外の場所で捧げちゃいけないにもかかわらず、その神殿が崩壊してしまって、もう散らされてしまった。じゃあどうしたらいいでしょうか。皆さんどうしますか。どうしますかって言われても、別に当時のユダヤ人じゃないから どうもしない はい。で、彼らはどうしたかというと、そういった中でシナゴーグで集まるという礼拝スタイルですね。御言葉を中心としたものです。で、それは今日も世界中のユダヤ教の街道で行われているものですと。で、そのスタイルっていうのは、神殿なしでも礼拝するための方法ということで、御言葉の礼拝で、なんでここで御言葉がクローズアップされたかというと、バビロン捕囚の時にもある程度はそうだったんですけども、一番クローズアップされたのがネヘミヤの8章に見られるやつですね。すなわち、一度民が帰還して、ちょっとネヘミヤの8章を開いてみましょう。まずエズラによって神殿が建て直されて、そしてネヘミヤで城壁が築かれる。エルサレムの神殿が小さいながらも回復した時に、この時に彼らは集会をしたんですね。広場にみんなを集めて律法の書を持ってきて、そして朗読したんですね。男も女ももうすべて聞いて理解できる人は、子供も含めてみんなそこに集まって、律法に耳を傾けて、はっきり聞かせて解き明かしたと7節にあります。で、民は読まれたことを理解したと。で、彼らは民が律法の言葉を聞いた時に皆泣いていたからである、9節で、つまりここで本当に御言葉の大事さというのをはっきりと知ったんですよね。おそらくバビロン捕囚の時は、単に御言葉が命のパンというか、この生きる希望ではあったんですけど、でも本当にそれがどれだけ大事かっていうのを理解したのはこの時ですね。で、彼らは律法を聞き、もう御言葉に立ち返るという、御言葉のリバイバルが起こったということです。で、それから御言葉中心の礼拝、神殿は回復したから生贄も捧げたけども、同時に御言葉というのがクローズアップされたということです。そしてこの時における大きな変化は、レビ人以外の人が礼拝を司るようになった。なったというか、レビ人以外でも司れるようになった。すなわち、その神様がこの命令したのは、この神殿の祭りごとに関わることだから、例えば器具をはかんだりとか、生贄を捧げたり、そういうことはレビ人、特に生贄を捧げたりするのは祭司でないといけないという決まりがあったんですけども、でもここで御言葉のリバイバルの後で、御言葉の解き明かしというのは、レビ人じゃなくてもいいと。つまり、より多くの人にこのミニストリーを行うという扉が開かれたということでもありますね。これも大きいことですよね。単に礼拝のシステムだけじゃなくて、特別な人以外、礼拝の祭りごとを行えなかったことを、誰でもできるようになったということですね。で、誰でもできるようになったとはいえ、その辺のおっちゃん連れてきてやるわけにはいかないので、で、彼らはこの御言葉を学ぶ学校というのを作るようになります。御言葉そのものを学ぶのもそうですけども、とにかくその御言葉を書き写す仕事が必要になったんです。だって、それまでみんな御言葉読んでなかったんだもん。このユダの王様の時代だって、なんか律法の書を読んで初めて、あ、そうだったんだとか、ダビデだって、そのどうやって契約の箱を運ぶかなんて、今日ね、ちょっと信仰生活長いクリスチャンなら誰でも知ってる、肩に担いで運ばなきゃいけないということもダビデも知らなかったし、それを指摘する人たちも周りにいなかったという、それぐらい御言葉っていうのはあんまり読まれていなかったっていう、っていうかね、大事なもんだからみんなの手には渡ってなかったんですよ。でも、この後で御言葉が大事だっていうのが分かったんで、熱心に御言葉を書き写すグループっていうのができたんです。それがいわゆる律法学者ですね。律法学者って、なんか律法って感じですけど、英語では何て言いますか。英語で律法学者、スクライブスですね。で、スクライブスっていうのは書くっていう言葉に関連している言葉、スペイン語ではエスクリビールって言うんですけどもね。 だから立法学者の本質っていうのは立法を研究するというよりも、立法を、御言葉を書き写す仕事が立法学者の仕事なんです。で、パリサイ人もそうですよね。この御言葉を守るために御言葉を書き写し、また熱心に学ぶ人たちです。ですから私たちパリサイ人って聞くと、新約聖書を読んでる私たちにとって、あ、悪いやつらっていう、そういうイメージがあるけども、本来はパリサイ人っていうのは御言葉を守るいい人たち。
この辺の、熱心に学ぶグループが生まれたっていうあたりの記述はどの辺になるんですか？
この13節じゃないの？
ネヘミヤ？
ネヘミヤの8章の13節。
8章13。
律法の言葉をよく調べるために学者エズラのところに集まってきた。そこで集まって学び始めたんでしょう。
2日目にすべての民の一族の頭たちと祭司たち、レビ人たちは律法の言葉をよく調べるために学者エズラのところに集まってきたと。集まったんです。で、彼らは律法を研究し、で、研究ってもやっぱり書き写すの、とにかく書き写すっていうことですよね。ですから、今日私たち、なんかユダヤ人は御言葉全部記憶してるらしいぞって、ます。全員がそんな記憶してはいないんだけど、ほんの一部だけど、いや、でも昔はそうだったんだと。いや、昔もそうかもしれないけど、でも、それは多分この時代から始まったと思う。その前々の時代にはもう全部御言葉を暗記して、どうのこうのっていう人は、そうそういなかったんじゃないかなと思いますね。まあ、御言葉っていうのも、モーセ五書ですね。だから、旧約聖書全体ではないけども、それにしても、ちょっとハードル高いですよね。しかもあれ、旧約聖書の母音記号ってすごい複雑なんですよ。今日のヘブライ語っていうのは、あれ、スペイン語が元になってるんです、発音が。中世の頃に、あれ、スペインにいっぱいユダヤ人が集まったんですよ。迫害がなかったから。だから、っていうのも、そこが、イベリア半島、スペイン、ポルトガルはイスラムの支配下にあったから、イスラム教はユダヤ人迫害しなかったから、ヨーロッパにいたユダヤ人の多くがイベリア半島、スペインに移って、で、そこで、だから発音はかなり整理されて、今日、ほとんどスペイン語と一緒ですね。っていうか、日本語と一緒。あえいおうの母音ですよね。もちろん、子音はちょっと難しいけども、いくつかあるけども。でも、本当はもっといっぱい母音があったんですよ。だから非常に難しい。母音記号も全部書いたら、ものすごい複雑なやつを全部覚えるっていうのは、かなりハードル高いと思いますね。で、それを覚えたり書き写す人たちのグループが、この律法学者、そして御言葉を熱心に学ぶ人たちがパリサイ人です。ですから、なんかあるメシアニック Jew は、今日の正統派ユダヤ人のことをパリサイ人って呼んでます。ちょっとその使い方は彼独自なのか、みんながそうなのか分かんないんだけど。っていうか、ユダヤ人の場合、なんか結構自分独自でもなんか自信たっぷりに教えるから、なんかそれが全体の意見のようになる時もあるけど。まあ、でも、とにかく、知ってほしいことは、パリサイ人っていうのは悪い人たちではないということ。問題は彼らが律法を守るために、その後律法を付け加えたんですよ。口伝律法、口で伝える律法というやつですね。で、それはちょっと聖書に書いてること以上のことを要求してる。で、それに対してイエス様は、あなたたちはこの人の言葉を重んじているって言ったのはそのことですよね。だから、それ自身は間違ってることだけども、とにかく律法を守ろうっていう人たちっていうのはいい人たちです。御言葉に立ち返るリバイバルから生まれたグループですね。いいでしょうか。なんかあんまり突っ込みどころない。
へーっていう。
そして、7番。聖書によると、神の言葉、聖書の言葉というものは霊的な食物であり、キリストそのものです。そして御言葉の教えを行うときに、堅固な人生が立て上げられるのです。 まあ、この神の言葉が霊的食物である根拠となっている記述が8番ですね。マタイの4章4節、ルカの4章4節もそうですけども、前略、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると。パンとこの御言葉を掛け合わせて書いてあるということですね。あと御言葉がキリストであるということが、ヨハネの一章一節、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。あとここに書いてないけど、ヨハネの6章に命のパンについて書いてますよね。ヨハネの6章で48節でイエス様が、私は命のパンですと言って、で先祖が食べたマナはマナと、マナと比べて、これは永遠の命に至るためのパンですよと言って、私を食べなさいと言ったら、ユダヤ人たちがつまずいて、人のこの肉を食べ血を飲むってどういうことなんだということになったんですけども、イエス様が言われたのは58節、これは天から下ってきたパンです、あなた方の先祖が食べて死んだようなものではありません、このパンを食べる者は永遠に生きますと、うん、で弟子自身もそれを理解したんですね。まず63節、命を与えるのは御霊です、肉は何の益ももたらしません、私があなた方に話した言葉は霊でありまた命ですと、言葉が霊でありまた命。そして68節で、するとシモン・ペテロが答えた、主よ、私たちが誰のところに行きましょう、あなたは永遠の命の言葉を持っておられますという、うん、つまり天から下ってきた命のパンというのは永遠の命の言葉であるということも弟子たちは理解したということですね。そしてその神の言葉、霊的な食物であり、キリストの上に人生を立て上げることはマタイの7章24節、だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。アメン、うん、つまり今日私たちが御言葉中心の学びによる礼拝を行っているというのはこの時代から始まったということです。アメン。はい、いいでしょうか。で、契約の箱を運び込むダビデの部分は前回見ましたので、今回は飛ばして、ダビデの天幕礼拝ですね。うん、で、ダビデが成し遂げた大きな功績は、今日私たちが知っている賛美を用いた礼拝システムを立て上げたことです。契約の箱を外からその姿が見えるほど簡素な天幕の下に置き、そこで賛美の生贄として捧げました。これはダビデの幕屋と呼ばれています。これダビデの幕屋ですけども、実際にはダビデの天幕と呼ぶべきですね。ちょっといろいろ聖書を調べたんですけども、幕屋っていう言葉が、仮用と幕屋っていう言葉がちょっとごっちゃになってるんですよ。天幕と仮用と幕屋、あの英語で言うと幕屋はタベルナクルなんですね。タベルナクルっていうとなんかすごい大きな言葉に聞こえる。キングジェームスでは幕屋をタベルナクルって訳してる。そして仮用もタベルナクルなん。仮用はタベルナクルっていう言葉を使ってるんですけども、別のバージョン見たら英語でブースなんですよ。ブースって分かります？あのお店出すときに、出店するときにブース出すって言うでしょ、うん、だから ああいう簡素なやつがカリオの本来の意味なんです。だからダビデの幕屋という言葉、ダビデがこの張った天幕のことを幕屋という意味で使った箇所は一度もないですね。だからダビデの幕屋っていう言葉は本当は ない。あるとしたら、あれ、使徒の働きの15章で、この倒れたダビデの幕屋を建て直すという、そこだけなんですね。
そこは英語だと何て訳されてるんですか？
タベルナクルになってるけど、だけどね、それキング・ジェームスだけですね。で、なぜかというとね、キング・ジェームス私一番好きなんですけども、いくつか致命的な間違いがあるんですね。一つは黄泉のことを地獄と訳していること。で、もう一つはアモスの9章11節の倒れたダビデの仮を立て直すと書いている、その部分をダビデの幕やダビデのタベルナクルを建て直すって訳されてるんですよ。その2箇所は確実に間違いですね。
新改訳もね、幕屋に花マークがついて、天幕って下に書き換えてますよね。
天幕ですよね。だってこれ、その箇所は旧約聖書アモス書9章11節の引用なんだから、明らかにそうすべきなんですよ。でもそれあれでしょ？キング・ジェームスでしょ？他の役ではそうではないことが多いですよ。別に今の学びではそんな大してどうで
気
も
に
いい
なる。
ことの一つかもしれないけども、正確に言うとダビデの幕屋ではなくてダビデの天幕礼拝ということですね。本当にこの簡素な幕なんですよ。外からもう契約の箱が見えてたっていうから。
屋根がついてただけみたいな感じですか？
で、それは次のようなものです。まずダビデの町に置かれた。で、ダビデの町っていうのは今日の神殿がある場所のちょっと南側ですね。王の住まいがあったところに箱を運び入れたと。このダビデの町ってほとんど発掘されてなかったんですよ。なぜか。なぜかっていうか、パレスチナ地区にあるからなのかな。最近やっと整備、観光化されてきてるけどね。で、それは簡素な天幕の中にあり、契約の箱は外から見えると。で、そこでこの賛美の生贄を捧げていたと。聖書の記録を見たら、この最初に箱が運び込まれた時にたくさん生贄を捧げられたけども、その後生贄を捧げたっていう記録っては載ってないんですよね。載ってないからといって捧げてなかったとは言わないけども、とにかくそんな感じでした。でもそこでは24時間絶え間なく賛美が捧げられた。ただこの24時間っていうのも最初から24時間ではなかったと思う。ダビデのこの晩年の話だと思いますけども、とにかく捧げられたと。で、そしてこれ一番大きなとこですね。誰でもその礼拝に参加できたと。参加するって別にその場所には行けないかもしれないけども、音だから聞こえるんですよね。で、聞こえるから、異邦人も礼拝に参加できたという。ダビデの天幕礼拝。ね。他の人たちにも礼拝に参加させるという。で、実際このアモス書の9章11節、12節を見たら、ダビデの倒れている仮を起こし、その破れを繕い、その廃墟を復興し、昔の日のようにこれを建て直す。で、12節。これは彼らがエドムの残りのものと私の名が付けられたすべての国々を手に入れるためだ。エドムっていうのはこの異邦人ですね。で、残りのものっていうのもそうですよね。これに関しては使徒の働き15章を見た方がよくわかりますけども、異邦人が救われるようになる約束があるんですよっていうのをヤコブか誰かが言ったんですよね。使徒の働きの15章で。とにかく使徒の働き15章っていうのは、異邦人が割礼を受けなくても救われるのかどうかという論争の中で、ヤコブですね、13節、ヤコブがちょっと聞いてくださいと言って、このアモス9章11節を引用して、で、その時の御言葉は17節、それは残った人々、すなわち私の名で呼ばれる異邦人が皆死を求めるようになるためであるという。 だからこのダビデの天幕礼拝というのは異邦人の救いの象徴でもあるということですね。CFNJ 聖書学院ってダビデの天幕礼拝を模範にして作られているの知ってますか？ 建物の構造が。知らない。学生に聞いても誰も知らない。あれホールありますよね。で、ホールの2階に事務所があります。つまり事務所とホール分かれてないんです。あそこ窓で仕切られてるけど、窓を開ければ、ホールの音全部、事務所の2階の階に全部響き渡るんで、それがダビデの天幕礼拝だと言っていました。つまり、仕事してる人も礼拝に参加できるという。あるいはそこにいない2階をうろちょろしてる人も礼拝に参加できるんだよという、そういうコンセプトで作られたということですね。
ダビデが作った天幕が、それがみんなが聞こえたって、どういうふうに、どこでわかる？
書いてる箇所はちょっと思い浮かばないけど、当然音だから聞こえますよね。おめん。そうですね。これは当時では画期的なことでした。通常、契約の箱は、モーセの幕屋の中に厳重に入れられて、それがある至聖所には、年に1回大祭司だけが入ることができるほどに恐れ多いものだったからです。じゃあ、ダビデがなんでこんなことを始めたのか。ね、気まぐれや好奇心だけでそれをしたとは思いません。彼がそうした理由はおそらく以下のようなものでしょうと。で、実は当時幕屋というのがあったんですね、ちゃんと。で、それは、ギブオンと呼ばれるとこですね。第一歴代史の21章29章を見れば書いてるんですけども、
第一歴代史。
第一歴代史21章の29節。モーセが荒野で作った主の幕屋と全焼の生贄の祭壇は、その時ギブオンの高きところにあったと。ちゃんとあったんですよね。で、そこでも、全焼の生贄は捧げられていた。その記述はどこだったかな。
週26節。26節で、主の点、21章の26
いや、
節。
これは違う。これは、オルナンの内場の話だから、
その何、天幕を作った後に生贄捧げたかってこと？
いや、違う違う。ギブオンではきちんと生贄が捧げられたっていう記録があるんですよ。
16の39、祭司ザドクと彼の兄弟である祭司たちをギブオンの高きところにある主の住まいの
そう
前に
そう
置く。
そう。
全焼の池を朝ごと夕ごとに絶えず、またすべて。
そうそうそうなんです。幕屋でちゃんと生贄は捧げられていたという。で、そこでも賛美してた、主を褒めたたえさせた、誠に主の恵みは常しえまでという。すべて主のイスラエルに命じた律法に書かれている通りに、全焼の生贄の壇上で主に捧げさせた。彼らと共にヘマン、エドトン、その他はっきりと名の示されたもので、選ばれた者たちを置き、主を褒めたたえさせた。誠に主の恵みは常しえまで。きちんとどうでもいいような人、幕屋の方はちょっとどうでもいいから、もう適当にやれっていうわけではなかったということですね。
韓国のなんだか先生が来た時の祈りの家かなんかの説明の時、ここ使った。
ああ、なんか言ったかもしれない。それはどういう文脈で言ってたんだったかな。
なんか歴史のなんか流れをこう言ってから、ダビデの幕屋ではどういうこと、
あの 天の賛美をこう 地に下ろすものであって、こっちの義母の方は生贄をこう捧げ、こう天に向けて捧げる。だからこの2つがあるからこういうなんかスパイラルみたいな感じで、あのどっちも大事だったって。だけどダビデは365日朝昼晩だったし、こっちは朝と夜、モーセの方は朝と夜だけだったとか、なんかその対比しながら教えてくれて、うん、
そうだった。
だから神殿ができるまでのその何年間だかの期間にすごいことが起こったっていうような話をしてくれた。
めんと、ただダビデは最初からじゃあそのあっちで天に捧げてこっちで地にも下すっていう、別にそこまで考えたわけじゃなくて、彼自身はすぐに神殿を建てたかった。第2サムエル7章2節で、預言者ナタンに言うんですよね。7章1節で、王が自分の家に住み、主が周囲の敵から守って彼に安息を与えられた時、王は預言者ナタンに言った。ご覧ください、この私が杉材の家に住んでいるのに、神の箱は天幕の中にとどまっています。といった時に、まあとりあえずナタンは常識的に、ああじゃあね、心にあることをみんな行いなさい、主が共にいるんですからって言ったんだけど、だからこれ別に預言したわけじゃないですよね。自分の感想を言っただけです。でもその時夜に主がナタンに語って、いやいや彼は立ててダメなんだよ。って言ったということですね。これ別の箇所ではその立ててはならない理由がダビデがたくさん血を流したからだと説明している箇所ありましたね。どこだったかな。
第一歴代史17章。
第一歴代史の17章。
あ、違う、22だ。22章。
あ、書いてるわ。ここに書いてる。第一歴代史22章。
8節か。
それだいたい同じような箇所。ああ、これはもうソロモンがね、ダビデの晩年の話ですよね。晩年の時にこの時の説明を詳しくしてくださったということですね。で、そのようなわけで神殿を建てる働きは彼の息子のソロモンに委ねられたということですね。はい。で、この最後の箇所、画期的な礼拝。何が画期的かというと、賛美による礼拝ですね。ダビデの天幕でも生贄は捧げられましたが、っていうのは、これは第2サムエル6章17節にある契約の箱を運び入れた時の話であって、その後は記録はないんですけども、だけどまあ、ダビデの天幕礼拝では賛美を中心に捧げられていたという。うん。で、第一歴代史24章から25章の記録を見ると、それから推測するならば、賛美チームが24時間交代で奉仕したと言われている。ということですよね。24の組があったということですね。24章の7節から見たら、24の組があって彼らが奉仕してたわけだから24時間だろうということです。で、実際賛美が生贄であると聖書に書いてます。ヘブルの13章15節、まあ有名な箇所ですね。賛美の教えをするときに必ず引用される箇所、ヘブルの13章の15節。ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄へ、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。アメン。賛美そのものが生贄なんですよということですね。ですから前、いつの学びだったかな、このモーセの幕屋の形式にのっとった礼拝っていう学びの中で、 このモーセの幕屋でまず最初に生贄を捧げる、全焼の生贄を捧げた。最初にそれをしてから聖女、死聖女に入っていくように、私たちもこの大体教会の最初のプログラムっていうのは、礼拝の最初のプログラムはまず賛美をするっていうのは、そういう意味があるんですよということを話しましたね。賛美の礼拝、賛美による礼拝。まあ実際私たち礼拝っていう時に、まあ日曜日の集会は礼拝、聖日礼拝って言いますけども、じゃあどの部分が礼拝なのかと聞かれたら、もちろん全て、祈りも御言葉も全部礼拝だけど、実際礼拝という言葉が当てられてるのは賛美ですよね。ワーシップ、英語で言うとワーシップ、うん、だからやっぱり賛美の時間っていうのがこれ非常に大事なんです。まあクリスチャンによってはなんか賛美が終わった頃に来るけど、うん、まあ御言葉の礼拝も大事だけど、賛美も礼拝ですということですね。まあやっぱりそこでね、主の臨在に触れるっていうのは大事なことですね。それがまた御言葉を受け取るための準備になるので、やっぱり両方大事です。はい、次2番目、異邦人の礼拝参加。それまでの礼拝の場所であるモーセの幕屋には異邦人が関わることは許されていませんでした。しかしここでは契約の箱は外部から見え、音楽も遠くまで響くので、つまり誰でも礼拝に参加できたのです、という。賛美の音は幕屋の外にまで鳴り響きました。したがって異邦人も神の臨在の中に入ることができたのです。それはまたダビデの幕屋が建て直されている時に、異邦人もまた主の門とされるというようなことが書かれた御言葉の成就のためでもあります。あ、これさっき言ったことですね。使徒の働き15章でこの倒れたダビデの幕屋を建て直す、でそれは残った人々、すなわち私の名で呼ばれる異邦人が皆死を求めるようになるためであるという、この箇所ですね。でそしてつまりここでの祈りって書いてあるけど、ここでの礼拝ってした方がいいのかな。最後23番ね、ここでの礼拝っていうのは今日のような福音が世界に広がることの予兆でもあったのですと。で最後で、このような礼拝をするように神様はダビデに指示したわけではありません。でこれまで書いたようなさまざまな理由によってダビデはそれをしたのですが、神もまたそれを容認しました。それは来たるべき礼拝の方を啓示によってダビデがドンピシャリと当てていたからでしたですね。何か勝手にやってるように見えるんだけど、でも実は神様なんでこいつ知ってるんだっていうような、実は俺それやりたかったんだっていう、ダビデ、あっぱれダビデみたいな、そういう感じだったんですね。うん、見えたし見えたし。前回も言いましたけど、あのハレルヤっていう言葉は詩編と黙示録にしか出てこない、うん、でダビデはね、天の賛美っていうのを啓示によって受け取っていたので、黙示録に書いているような賛美を見たんですね。もう幾千幾万もの御使いたちと生徒たちが共にこのハレルヤーと叫びながら、もう地が震えて神殿の元へが揺れ動き、もうすごい礼拝を捧げているのを見て、ダビデがこれだ、これを実現したい、そのためにまず契約の箱を持ってきた、運び入れた、野にさらされてたやつを、まあ、野にさらされてか雨ざらしではなかったけど、とにかくその捨て置かれたようなやつを運び入れた、さあ神殿建てるぞと思ったら、え、ダメだって言われた、え、じゃあどうしたらいいんですかってまあじゃあいいか、どうせ途中だしね、中途半端な期間なんだから、今更元あった場所に戻せないし、幕屋に入れてもいいけども、いやもう臨在と共にいたいから、もう俺の家のすぐ隣に幕屋と天幕を作ってそこで礼拝するぞっていうってやったんですよね。アメン。質問ありますか？
これ神様はそのあんまりにも血を流したから君は神殿を建てなくていいっていうだけど、その血を流したことと神殿を建てることの関わりがよくわからない。血を流したら神殿建てちゃいけないっていう理由は何なんだろうって
まあなんとなくわかるけど、でもだからといってっていう感じだよね。
ソロモンはそんなに流す、まあ流さないか。
結局ね、私が思うには血を流したからという理由ではないと思う。結局ダビデはキリストの雛形であるから、神の家を建てるのはキリストが天に昇って御霊を注いだ後で、クリスチャンが建て上げなきゃいけない。だからと言った方が正解だと思うね。でも確かにダビデはそう聞いたんでしょうね。だから別に間違ったことは言ってないけども、それだけが理由っていうか一番の理由ではないと思いますね。なんかこれだけ聞いたら、なんかお前には資格がないから、お前はダメだみたいな、なんかね。
いや、なんかあんまりにも戦争が多かったから、その経済力にも結構限界があったり、助けてく、ほら、ソロモンの時はみんないろんな国がいろんなものを持ってきたじゃないですか。そういう助けも得られないから、経済的にも無理だっていうのもあったのかなとか、いろいろ考えて。
でもダビデはかなりの金銀財宝っていうか、木材とかもすっごい揃えておいてるから、もうトップに立ってるから、ダビデに捧げ物をする人たちもいたと思うし、そんなにあれじゃないけど、逆に私は逆に全部彼がいいとこ取り全部するっていうのがやっぱり違うんじゃないかなって思ったんじゃないかなって思う。もうあれもできた、これもできた、これもやって、あれもやってじゃなくて、だから何でも勝てるし、そしてね、運び込もうって言ってか、まあ、神の契約の箱も持ってきたし、それで神殿も建てたらもっとちょっと行っちゃう、もっとなん
スー
か、
パーヒーローすぎる。
なんか、逆に彼が傲慢になっちゃうんじゃないかなみたいな。だから今までここに建てたのはあなたがたくさん殺した人たちの血の上に立ってるんだよっていうことも教えたかったのかなとか。なんか、
なるほどね。いろんなことを神様考えた手の結果ですね。
手の結果、まあ、神様全部説明しないもんね。説明不足では誤
い
解
や、
さ
もう
れ
そ
て
れ、で
る
も
よ。
それ説明しちゃったらこの聖書なんか10倍ぐらいになりますよ。すごい長くなっちゃ
いいし、分かっ、だから初心者用と
う
上級者用に分ければいい。
から。解説書が。
解説
神
書。
様は解説書まで用意してくださった。
そうそう。
なんか逆に子供用はなんか抜粋でいいから ねえ、なんか創世記もちょっ
そうだ
と
よね。
ここ
か
ら
わいそう
辺、
な時あるよね。
なんか、
いや、実際いいはずだよ。
なんかね、子供
教え
用、
る側がそうしたらいいんじゃないの。モーセ5章だけにしたらも
いや、
でも
う。モー
子
セ
供
5
聖
章
書
だっ
いっ
け。
ぱい出てるから。
モーセ5章だけにしたら楽だよ。でもう全部暗唱させる。
いやー、そっか、ちょっとつまずくかも。うちの息子も今レビで結構やられてますから。
レビでやられた。でも確かにメムとか小さいからさ、デボーションのやつ毎日やってるけどさ、みんなと同じだけやってるんですよね。ちょっと、まあ今は慣れてきたけどね、ちょっとかわいそうだなと思うことはあっ
いや、だ
て。
から分からなかった。今日はこの一節だけにしようかなとかね。年齢いろいろあるからね。
お察しとやるとき全部ま
あ、
ず
そう
一
なの。
緒に読んで、発音させて、発音を覚えて、遅い。それやらなきゃダメだよ。で、そして意味を全部解説して、だって意味わからないことを何回も読まされたら苦痛じゃない。どうぞ。
大まかに説明してあげてる。
私全部説明してる。
まあ、つまずかない程度に。
だから時々だけ。
いや、メモ喜んでのはずです。
時々だから楽しいのか。
でもなんか暗礁性格はもう昨日練習したからとかってもう一番で手挙げて、
完璧主義だもん。
もうすごい喜んでやってますよ。
えらい。でもすごい、どっかの教会の礼拝聞いてるとき、なんか子供たち、結構ちっちゃい子供、小学校上がる前の子とか、もうものすごい長い一生丸々なんか暗唱してたりとか、あ、こういるんだな
ぁ。できるんだよね、うん、神経衰弱やったらわかるでしょ。
そうだよ、
ね、大人勝てない。
でもあれですよね、やっぱりなんかこう、例えば、いや私はそういうの聞くと思っちゃうんだけど、例えばなんかこう、そのなんていうのかな、子どもたちにどういうふうにこう子どもたちの内側に信仰が育ってるかっていうのをなんていうか無視して、ただがむしゃらに覚えろって押し付けてしまうのも違うし、それは生きてこないし、御言葉がやっぱりその言葉をかみしめ、ある程度全部じゃなくてもそれをかみしめれるようになってる信仰をまずなんか育ててあげてないといけないなっていうのはすごい思う。
でもね、やっぱり3年生4年生ぐらいになったらやっぱりすごいほーって思うようなことを受け取ってるよ、うんうん、だから一緒に聖書とか読んだら逆にすっごい発見とかさせられるし、
去年なんか子供たちにメッセージさせてたじゃない。
ああ、はいはい、
あれすごいなと思ってた、
うん、なんかだから31日は大人の人たちの前でマイク持ってやるっていう、やらせるから、うん、そうそう、ここで、
うん、あ、でもそういうの励ましですね。いいね。
花ちゃんはその日熱出して休もうって言った。
恥ずかしがりだからね、もうとにかく。
でもね、やる気でいるような気がする、うん、この間のあの目の色を見たら。
いや、なんかね、やりたいんですよ。で、やりたいんだけど、アイデアもあるし、思いもあるんだけど、でも人前に出てやるっていうのがもうダメなんですよね。
緊張するから、うん、最初の言葉から最後の言葉までちゃんとノートに書いて、うん、もうどんなことが起こってもそれを読めば、うん、あの元に戻れるようにしときなさいって言った時に花ちゃんの目は燃えて
よしやるぞみたいな、うん、かそうか。
良平君がね、あの信玄の8章をみんなで読んなんか何あの有志だけで読んだんで、その時に信玄の8章からあのなんか質問してきてね、ですごい面白い、あ、そうかと思って、すっごい私も教えられたんだけど、信玄の8章のところに、まあ、自分が一番こう残ったこととか何とかって聞いてたら、19節、私の身は黄金よりも純金よりもよく、私の生み出すものは襟抜きの銀に勝るって。この身とかさ、生み出すものってさ、良平たちのことって言ったから、そうだねって、うん、そしたらそうだったのかって、あのイザヤ書に私の目にはあなたが高価で尊いって言葉がどうしても良平くんの中にはストンって落ちてこなかったんだって。僕があの黄金とか、うん、ね、ああいう何千万とかすごい、ね、値段のあるものと自分を比べたら自分が優れてるって思えないって、やっぱり黄金の方が絶対価値があるんだって思うから、あの御言葉が自分になんか来なかったんだって。でも神様が、私が生み出すものは金よりも銀よりも尊いって、この御言葉で宝なんだって分かったって、なんかね、すごいと思って。だから本当に子供とか大人とか関係ない、本当になんか御言葉からなんか受け取るって年齢関係ないんだなってすっごい思って教えられたんだよね。
例のうちで、ね、しっかり受け取ってるんだね、良平くんが。
でもこのね8章はね本当にイエス様のことが隠れてるから、うん、みんなねイエス様探しみたいな感じでねすごいね楽しかったんだよね。なんか本当にそういうような感じで、うん、なんか一緒に読んで、でどう思うとかって話を聞く中ですごい子供なりに、うん、あなるほどっていうことがあるから、うん、なんか教えるんだじゃなくて一緒に読もうっていう風にして いけばなんか楽になるし、うん、楽しめるっていうかね、
うん
だから御言葉によって御言葉を教えられるっていうのが本当にまさしくそういうことなんだなって思う。
うん、なんか昨日も子供たちと話してて、その私自身もその、まあ、受け取りきれてなかったんだけど、その御言葉の大切さってもう、ね、日々教えられるあれだけど、なんか本当にこう今の時代の福音のこうなんかただ信じれば救われるみたいな、なんか子供たちの意識の中にもやっぱりそういうのすごくあって、まあ、私自身もなんかそうだなっていうのを感じてて、でだけど清くあるとか神様に従うとかすごい自分の肉の弱さを本当にその霊によってこう殺していく、で神様に十字架に従っていくっていうことが本当に私も難しくって、で子供たちもある時はふって燃えるけどすぐにやっぱり、うん、あ通俗めんどくせえみたいになっちゃって、でそういうことをすごく考えなったり祈ったりしてたんですけど、そしてそのやっぱり毎日ね御言葉に私たちが触れていないと、その十字架のね血潮が、許しの地上は十字架のもとにいるからかかるけど、私たちが十字架に背を向けて、わもう救われてるから大丈夫って、神様が来た時にはもう天国行けるからって言って、そこから離れてたらやっぱかかってこないよねって話をして、だから本当に毎日読む必要があるけど、私たちは毎週教会に行って先生がこれ読みなさいって紙くれて、お母さんやお父さんから、あお母さんから通読しなさいよ忘れんでないよって言われ、夏になったらアルマ先生来て励ましてくれ、ね、こう読み上げる機会が与えられて、だからすごくラッキーな、この離れないでいられるから、でもあなたの友達たちで教会に来なくなった子どもたちがいるじゃない。